宅情報コーナー。生き生き帰宅情報コーナー。このコーナーは帰宅からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りします。さあ、それでは早速本日のゲストの方に自己紹介していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、帰宅役所健康長寿推進課保健師の足立です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、今日はどんなお話についてご説明いただけますか。
はい、今日は熱中症予防についてお話しさせていただきます。
よろしくお願いいたします。もう熱中症予防といえば、もうこれから本当にね、もう欠かせない、ね、日々もうすでに気になっている状況なんですけれども、やっぱり熱中症というのは、まあ、もちろん多くの方、ね、もう常に聞いている言葉だと思うんですけれども、具体的にはどのような症状というかものを指すんですか。
はい、熱中症は気温と湿度の高い環境に長くいることで引き起こされる体の不調のことを言います。
うん、
体の中の水分やナトリウムなどの塩分のバランスが徐々に崩れて、体温調整機能がうまく働かなくなることで起こります。
今最初に気温と湿度というふうに出てきたんですけれども、気温だけでなく湿度も関係してるんですね。
そうなんです。湿度が高いと汗が蒸発しにくくなります。体の中から外へ熱を逃がす力が弱まってしまうので、うん、熱中症の危険性が高くなります。
そういうことか。じゃあちょっとこの湿度の高い時期っていうのは要注意なんですね。意外と。
そうですね。
ねえ、いや梅雨に入ってもうすでにね、暑い日とか結構あるじゃないですか。
はい、
なんか熱中症になる方が増え出してってくるんじゃないですか。
そうですね。もともと日本の夏は気温が高いだけではなくて、湿度が高く、はい、うん、蒸し暑いのが特徴なんです。
うん、
なので、特にですね、京都市は三方山で囲まれていて、うん、盆地となっている影響から蒸し暑くなる環境にあるので、より一層の予防が大切になります。
そうですね、京都ね、本当にもう長年住んではいるんですけれども、この蒸し暑さは慣れないですね。
そうですよ ね。
ね、いや熱中症が起こりやすい条件として気温とか湿度の高さというふうにおっしゃいましたが、それ以外にもあるんですか。
そうなんです。他には風が弱い、日差しが強いなどの環境的な条件もありますし、
うん、
激しい運動、長時間の屋外作業などの活動をした後も起こりやすくなります。他にもですね、
はい、
寝不足などの体調不良時ですとか、うん、血圧を下げるために塩分と水分をお外に出す働きの薬を飲んでいる、お腹を下しているなどの脱水になりやすい状態の時も熱中症が起こりやすくなりますね。
うん、そうなんですね。じゃあちょっと高血圧の方とかで血圧を下げるお薬を飲んでいる方っていうのは、はい、じゃあ熱中症に比較的なりやすい可能性があるということですか。
そうなんです。
そうなんですね。あとやっぱりお腹を下している時というのは確かにそもそも脱水状態になってるんですよね。
そうなんですよ。
そっか、じゃあちょっとそういう症状がある方は気をつけないといけない、うん、
はい。
なんか ここちょっとあまり気にしてなかったですね。そっか、風が少ない時もでも関係してたんですね。
そうなんです。
まあそんないろんなね状況が熱中症の起こりやすさに関連してくるわけだと思うんですが、その熱中症の症状というのは、まあ、どういうのが挙げられるんでしょうか。
はい、ですね、めまいですとか立ちくらみ、はい、
うん、
筋肉痛や手足のしびれから始まります。さらに進行すると、うん、頭痛や吐き気、
うん、
体に力が入らないなどの症状が現れます。
うん、
そしてさらに重度になると、うん、全身の痙攣が起きたり、
はい、
呼びかけに反応しない、つじつまの合わないことを言うなどの意識障害が現れたりして、
うん、
命が危険にさらされることもあります。
なんか聞いているとすごく怖いんですけど。
そうですよね。
ねえ、なんか熱中症ってちょっとフラッとする程度なのかしらと思ってたんですが、うん、命そこまでになってくると症状聞いてると怖くなりますね。
そうですよね。でもですね、うん、はい、予防法を知っていれば防ぐことができます。
そうなんですね。予防法というのは水分補給をまめに取るとかですかね。帽子とか日傘を差すとか、そんな感じでしょうか。
そうですね。その他にも食事や睡眠も体づくりのために大切になりますし、うん、外出するときには暑い日や暑い時間帯を避けて涼しい服装を心掛けるといいですね。
うん、なるほど、はい、
そうなんです。でですね、熱中症が起こる場所の5割は屋内であるので。
屋内で？
そうなんですよ。なので窓を開けて風通しを良くしたり、はい、昼夜関係なくエアコンを使用したりすることも効果的になります。
なるほど。今ね、職場とかでエアコンの設定温度をちょっと高めにねするように指示が出たりするところもあるじゃないですか。はい、でもやはり涼しく熱中症に配慮した上での温度設定ということを考えないといけないということですよね。
そうですね。
そっか。で、もしですよ、熱中症かもしれないっていうふうに感じた時っていうのはどんなふうにしたらいいんですか。
はい、外にいる場合は、はい、日陰などのできるだけ涼しい場所に移動して横になります。う
ん、はい、
そしてシャツやズボンのボタンを外すなど、うん、衣服を緩めて、はい、保冷剤などで、うん、首や脇、太ももの付け根などの太い血管が通っていることを、うん、通っているところですね、うん、を冷やしてもらうと効果的です。さらにですね、
はい、
体に濡れタオルなどを当てて、うん、内輪で仰ぐなどの気化熱を利用した体温を下げることも効果的です。
いろんなその方法があるんですよね。でも今聞いてた中で、はい、シャツとかズボンのボタンを外すっていうのはこれ何か意味があるんですか。
ですね、こう苦しい状態ですとか、そのボタンがついていて苦しい状態ですと、うん、血液の流れが悪くなってしまいますので、うん、基本的には緩めていただいて楽な状態がいいですね。
はい、なるほど、そういう意味があったんですね。なんか冷やすのはすぐ分かるんですけど、ボタンを緩めるってなんでだろうなとか思ってたら、そっかそっか、血液が通りやすい環境を作ってあげないといけないんですね。
はい、
なるほど。あと安静にすることと体を冷やすことが大切ということなんですが、他には何か。
はい、他にもですね、スポーツドリンクなどで水分と塩分を補給することも重要です。
あ、そっか。よくこの季節、もうちょっと前ぐらいからですかね、よくレモンとか塩味のタブレットみたいなのが売られてますよね、ドラッグストアとかでも。はい、ああいうものもいいんですか。
あ、すごく効果的ですね。
あとそのなんていうんですか、スポーツドリンクとかって私ちょっと甘みが気になるんですけれども、うんうん、何かそれ以外でとか、そのスポーツドリンクを甘く感じないように飲む方法とかってあるんですか。
ですね、スポーツドリンク市販のものを買っていただいて、お家でお水をですね出していただいて薄めていただいたりもすると甘さを感じにくいかなと思いますし、
はいはい、
粉末タイプのですねスポーツドリンクも売ってあるので。
そうか。
はい、ご自身で好きな甘さに薄めていただくのもいいかなと思います。
そうですね、すいません、考えてなかったです。そっか、それがありますね。
はい、
そっか。あと私夏場よくそのスーツとかを着て道歩かないといけない時があるんですが、やっぱり暑いんですよね。日がささしてたってやっぱり暑さは変わらないんです。なので保冷剤を片手で首に当てながら、でもう片方は日傘を持つ手に一緒に保冷剤握りしめて、はい、ちょっとヒヤッとするんですけど、うん、歩いてるんですね。はい、こういうのもいいんでしょうか。
あ、すごくいいと思います。
本当ですか。はい、これはじゃあちゃんと熱中症対策に役立ってる。
はい、首は太い血管が通っているところになりますので、
はい、
首に保冷剤を当てていただくと、うん、血液がですね、うん、冷えた血液が全身に回るので、はい、とても効果的だと思います。
やった。じゃあちょっとこれは継続するようにいたします。
はい、
ね、なんかやっぱりちょっとでもね自分で意識しておかないと なってからで遅いですもんね。
そうですね。
ね、その万が一ですよ、もし熱中症になったんじゃないかなっていうその疑いがあった場合、安静にする、冷却をする、水分補給ですよね。
そうですね、うん、その3つがポイントになります。 もしも自分でですね水分補給ができなかったり呼びかけに反応しないなどの少しでも異変があれば、はい、周りの方がためらわずに救急車を呼ぶなど医療機関に連絡をすることが大切です。
ね、お若い方でもそうだと思うんですが、特にご高齢の方って熱中症になりやすいじゃないですか、
はい、
なんかもし道でちょっとしゃがみ込んでおられる方とかいらっしゃったら、もうね気にせず声をかけてあげるっていうのも大切なんですね。
そうですね、もうためらわずにお声かけいただければと思います。
ねえ、そっか、まあ、そうやってためらわずに命を守ることをしっかり考えるっていうのも大切だと思うんですけれども、
はい、
夏の暑い環境はもちろんですけれども、去年からずっとね新型コロナの感染予防のためにずっと私たちマスクをつけ続けているじゃないですか、
はい、
でこれって熱中症になりやすい状況を作ってるのかななんて思ったりするんですけど、どうなんでしょうか。
そうですね、マスクをつけていない場合と比べると、うん、心拍数や呼吸数、うん、体感温度が上がるなどの体に負担がかかることがあります。なのでマスクをつけているときは歩く速さを少し落とすなどの配慮が必要です。
そういうことをちょっとするだけでもだいぶ違うんですね。
そうですね、
あと状況によってはマスクを外すことも検討しておいてもいいんですかね。
そうですね、屋外で人と2メートル以上の十分な距離を確保できる場合には、うん、マスクを外していただいても大丈夫です、
うん、
ですので気温や湿度が高い日はそれに加えてこまめに水分補給や休憩を取るようにしていただきたいです。
はい、そして毎日ね天気予報なので気温とか湿度のチェックとかそういったものもやっぱりしておいた方がいいんですかね。
はい、そうですね、それがとてもいいと思います。
はい、
実はですね京都市のホームページ京都市情報館というのがあるんですけども、
はい、
その日の室内の暑さ指数を見ることができるんです。環境省による情報なのですが、
はい、
気温だけでなく、うん、湿度や日差しの違いも考慮して熱中症を予防することを目的に用いられる指標ですので、うん、おすすめです。
そうなんですね、そういう指標があったんですね。知りませんでした、失礼いたしました。
いやいや、そうなんです、
ということはこれ京都市情報館のホームページから入っていけばいいんですね。
そうなんです、うん、数値が危険な水準を超えると、
はい、
熱中症警戒アラートという発表もされるので、うん、
はい、
京都市熱中症予防と検索して、うん、ぜひ日々ご確認ください。
はあ、こういうところでちゃんと見れるんですね。いや、これもちょっと私これから参考にさせていただきます。京都市熱中症予防で検索ができるということですね。
そうなんです、
それで京都市情報館のところのその熱中症のその指数が分かるところに飛ぶ。
はい、
なるほど。でもね、ちょっと本当にずっとマスクでね生活していて慣れてはきているものの、はい、やっぱりその温度の変化湿度の変化とかってなかなか体はついていってない場合もあるじゃないですか。
そうですね、
ね、そういう指数を参考にして、うん、今日はどんな風に過ごすかっていうのをちょっと考えていた方がいいですよね。
そうですね、
ね、わあ、これちょっとぜひぜひ試してみようと思うんですけれども、
はい、
やっぱりその屋内で熱中症になる方が5割ということですよね。
そうです。
でやっぱり屋外は屋外で当然ありますよね。普通にそのこれは気をつけておかないといけないとか、これからまあスポーツとか比較的その屋外だったらコロナとか大丈夫かなと思って過ごされる方増えると思うんですけれども、うんうん、
はい、
やっぱりそういう時っていうのはその指数はもちろんのこと、
はい、
ちょっとこういうことに気をつけておくといいよっていうなんかありますか。
そうですね、まあ、屋外ですと屋内と比べて一番こう、うん、気をつけないといけないのが直射日光だと思うんですね。なので、
はい、
こう休憩の時間とかは、うん、こう日陰に行っていただくとか、まあ、帽子をかぶるようにしていただくとかは、うん、とても重要かなとは思います。
そっか、確かにそうですね、日陰に入っただけでも全然涼しさ違いますよね。
そうですね、
そっか。いや、これからちょっと気をつけて対策をね、はい、していこうと思います。あとね、こうやって北区割と涼しいかと思うんですけれども、
はい、
ちょっとね、これから暑くなってくるとやはり皆さんもう どこにいても同じぐらい暑さを感じておられると思いますので、
そうですね、
ね、あの気をつけていただきたいですよね。
はい、帰宅の皆さんには新型コロナの感染予防はもちろんですけども、うん、熱中症にも気をつけていただきながら健康的な毎日を過ごしていただきたいです
ね。え、ありがとうございます。でも今日は分かりやすく丁寧に説明をしていただいてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
いや、これからちょっと気をつけておかないと、もし自分がそうかなと思ったらまずは安静にする、
はい、
日陰に入ってちょっと 横になるとかね、
はい、
安静にして、そして体を冷やす、で水分補給をとる、
はい、
でまた日々、しっかりと栄養をとって睡眠をとって、日頃から気をつけて過ごすというのが大切だってことですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は北区役所の健康長寿推進課保健師でいらっしゃいます足立美優さんにお越しいただきました。足立さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。